ボイニッチの科学書。皆さんおはようございます。この番組は最新科学情報ポッドキャスト番組ボイニッチの科学書です。お届けしますのは科学を分かりやすく書いたり話したりする人、中西孝之と
BJ です。
2024年4月13日第1014回はですね、ナポリタンを食べるときにね、試してほしいことをちょっとお願いしようかなというふうに思うんですけど、
ほう、
ナポリタンってね、結構あの、なんていうのかな、追求すると、まあ、いろいろ沼が深い食べ物でして、
あのなんか突然無性に食べたくなる時が来るんだよね、なんか、
そうするとね、やっぱいろんな店のナポリタンとかね、あと喫茶店のナポリタン、レストランのナポリタン、あるいはビアホールなんかでもね、特徴的なナポリタン出すとこありますけど、まあ、そういうナポリタンを食べる時に、これからちょっと意識してってくれるといいなっていうお願いなんです。
ほうで
まずね、今日の話にはその柔らかい紐という、ことを考えなければならないんですけど、柔らかい紐って身の回りにいっぱいあると思うんです。ナポリタンの麺はもちろんなんですけれども、水道のホースだとか、電気の延長コードだとか、もう数え上げればキリがない。例えば DNA を思い出す人もいるかもしれないですよね、これも柔らかい紐です、でこういった形でね、いろいろな柔らかい紐っていうのは身近にあるわけなんですが、それらっていうのは、なんかの軸に巻きつけることができます。
ああ、そうね、
ホースだとね、あの水道のホースなんか巻き取るリールとか ね、
あるね、
電気の延長コードだったらドラムとかやつに巻きつけたりね、あと DNA なんかだったらヒストンとかいう分子に巻きつけたりっていうことで、まあ、あの長い紐のようなものって何か意味巻きつくわけなんですよ、軸にね、で例えばナポリタンのスパゲティの場合だとね、軸は何かっていうとフォークですよね。
ああ、そうね、
で、まあ、ナポリタンスパゲティ食べるときに、まあ、ほとんどの人はそのフォークに巻きつけられたパスタを見てね、なんでこんな形に巻きついたんだろうかって考えながら食べてると思うんですよ。でこういうね、身の回りのごく自然な出来事になんでっていう疑問を持つことってね、非常に重要なんですね。なんでこの自分が食べてるナポリタンスパゲッティはこういうふうにフォークに絡みついてるのか、なんで自分が巻き取ると口に入らないほどでかい塊になってしまうのかとかね、まあ、そんなことを科学的に考えないといけないってことですね。でまあ、あのこういうその柔らかい紐が軸に巻きつくという現象は身近にいくらでもあるわけなんですが、意外なことに、その巻きついた結果出来上がった紐の状態とかね、その状態になるその形成メカニズムっていうのは分かってなかったんです、でここで京都大学と立命館大学の共同研究グループは、紐を使った実験とそれから数値シミュレーション、それに理論的解析を組み合わせて研究を行いまして、紐が棒に巻きつく時の形状とその感覚みたいなのね、紐と紐の、それが紐の硬さとか太さとか長さとか、あとは巻きつかれる棒の大きさ、太さですね、これに依存することを明らかにしたと、つまりね、ナポリタンスパゲティはフォークに適当に巻きついているわけではなくて、物理法則によってあるべき姿に巻きついていたっていうことなんです。でこの実験において研究者らは硬さとか太さが違う柔らかな紐を複数準備しまして、この紐の端っこを丸い筒の真ん中あたりに固定してやると、でその棒をねゆっくり回してやると、そうすると紐はまあ棒の動きに合わせてその何を巻きつけるかによっていろんな動きをするわけなんですよ。例えば紐が隙間なく密に巻きつく場合とかね、あるいは螺旋状に巻きついちゃう場合とかね、あるいは巻きつかない場合もありますよね、 で、こういったその巻き付きのパターン、3パターンあるんですけど、まあ、しかもこれらのパターン、3パターンは共存することがある。だから、螺旋状に巻き付いたり、
うん、
感覚が密になったりすることもあるということですね。で、この3つの巻き付きパターン、密な巻き付きと、螺旋状の巻き付きと、巻き付かないっていう、これは、紐が軸になっている円柱からぶら下がっている長さとか、
うん、
紐の硬さ、太さ、重さ、円柱の太さによって異なると。でただね、この仕組みっていうのは非常に複雑で、
うん、
まあこれ理解するには摩擦だとか、
うんうん、
その都度変わる接触領域、
軸と
紐、
はいはい、
紐同士、
うん、
そういった接触領域の理解とか非常に難しい問題が多くあって、
うん、
大変なあの解析になったということ
です。ああ、なるほどね。うん、
で、まあ、結局この数値モデルを使って解析することに成功したんですけれども、
うん、
まあ、その結果言えることっていうのは、
うん、
フォークに巻きつくナポリタンスパゲティっていうのは、
うん、
ただなんとなく巻きついているわけではないと、
うんうん、
だからその巻きつき方っていうのはフォークの形状だとか、
うん、
麺の茹で具合だとか、
うん、
細麺と太麺、
うんうん、
あとパスタソースの絡み具合、
うん、
こういったいろいろな物理パラメーターによって支配されている、
ね、そうだね、うんうんうん、
なのでナポリタンスパゲティを食べるときには、
うん、
そのいろいろメモを取る必要があるわけなんですよ、
うんうん、
そのフォークの軸の長さは何ミリ、
うん、
何十何ミリとか、うん、あと麺の茹で具合は、
うん、
あのよく茹でたのかアルデンテなのかとかもきちんと記録して、
うんうん、
あとは麺の太さはあのデジタルノギスをナポリタン食べに行くときに持ってってもらって
持っていくの持っていくの
それで測るといいですよね。
おうおう、
細麺か太麺かとか、
ね、
あとはパスタソースの絡み具合っていうのは、
うん、
そのサラサラのソースのお店と、うん、それから粘っこいソースのお店、
そう粘度、
ね、それから、
うん、
あの昔懐かしいナポリタンみたいに、うん、そのもうベトッと絡みついてるような、
うんうんうんうん、
そういうお店とかいろいろなお店に行ってそういうのを記録して、
うん、
それでフォークに巻きつけてあった時に、うん、あその時には螺旋状に巻きついたなとか、
うん、
それから密に巻きついたなとか、
うん、
あとは巻きつかなかったよとか、
うん、
そういったことを記録していただけると、このなんていうのかな、紐が物に巻きつくという、これが物理現象である、
うん、
つまり物理の法則に従っているので、
うん、
今言ったようなパラメーターが分かれば予測することができる、
うん、なるほど。
だから食べる前にそれを予測して、
うん、
実際にフォークで巻き取ってみて予測通りになったら OK ですよね、
うんうんうんうん、
あるいは巻き取れなかったとか、
うん、
もう密になって巻きついちゃってとても口に入れられるような大きさにならなかったとか大きくなっちゃったとかね、
うんうん、
そういったことをその調べながらナポリタンスパゲティ食べるとより日々あの楽しくなるんじゃないかという、今日はあのご提案をさせていただきました。
なるほど、言われてみりゃあれだよね。だからそこまで注意深く見てないからさ、
うん、
そのペペロンチーノと、
うん、
ナポリタンって今言われると巻きつき方違うかもなってちょっと思ったんだよな、
うん、それはね、
うん、
その麺がフォークに巻きつくのは物理法則に従うから、
うん、
ナポリタンであることとペペロンチーノであることは必須ではないのね、
うんうんうん、
片方がナポリタンで片方がペペロンチーノであっても物理条件が全て同じだったら同じように巻きつくはずなので、
うんうん、そういうことだね。
それを試すのも非常に面白いと思うんですよね。
なるほどなるほど、
うん、
そうだよね。だから普通で言うとペペロンチーノってやっぱりあのオリーブオイルくらいだから、うん、麺にを取り巻くこの粘度がほとんどないもんね、うん、と思いながら、だから言われてみりゃ螺旋状に近く巻きついてんのかあいつらとか今聞きながらちょっと思っちゃったね、うん、今度注意深く見とこうね。それ
そうね、
うん、
あのそういう種類によってその麺と麺の摩擦係数っていうのは劇的に変わってくるので、
変わる
もんね、油を使ってるものとあるいはミートソースを注文して、
うん、
ミートのかかってないところも試してみるとか、
うそうだねそうだね、
そういうのいろいろ記録しながら、
うん、
あの表を作るといいんですよね。あの
なるほど、
横方向にエクセルの、 あの1列2列の方向に麺の硬さとか直径とか、
うん、
その測った結果を記録して、
うんうん
うん、縦方向になんとかってお店のなんとか注文した
っていうと、うん、なるほど
日記みたいに書いていくと、うん、そこから物理法則が見出されるはずなんですよ。
なるほど、 いや面白いね。だからさすがにデジタルのぎそを持っていこうとは思わないけど。
そうなの？
思わないよ。やっぱり
だってそうしないと麺の太さは、
まあ、分かんないもんね。確かにね、確かに分かんないけど、まあでも言われてみりゃ傾向がそもそもあったのかもなって思ったな。やっぱ
あるらしいですね。
そうだね、面白いね、そうやって聞くとね、うん、あのお子様の夏休みの研究にどうでしょうってちょっと思ったね。
それとってもいいと思いますね。
ねえ、こういうところからっていうのはすごい基本的な話で面白いなという気がしました、うん。ま
あ、気になるのは学校の先生がその発想についてきてくれてる。
そうだね、そうだね。
お前何バカなことやってんだって終わっちゃったらね、寂しい話な
ので。いやでも
学校の先生にも勉強してほしいと思いますけど ね、
ねえ。でも立派な研究だと思うんでね。
そりゃそうですよ。だって論文、京都大学と立命館大学が論文にするんですよ。
そうだよね、すごいよね。でそこに改めてやってみようと思った大学もすげえなと思います。はい、はい、面白かったっす。
サイエンスポッドキャスト .jp
世の中にはね、いくつか脳があります。
うん、
脳っていうのは脳みそのことね。
はいはいはい。
例えばゲーム脳。
ああ、そういう意味でね。
ゲームばっかりやってるとゲーム脳になるよとかさ。
うんうんうん、
あとスマホばっかり見てるとスマホ脳になるよ
ね、うん
うん。あんなのは全部エセ科学です。
なるほど、エセ科学なのね。
うん、あのゲーム脳とかスマホ脳なんてものはありません。
はいはい。
ところがね、
うん、
これから言う脳はね、うん、あるんですよ、
うん。
それは何かというと、
うん、
足し算脳と引き算脳。
へえ。
っていうお話をしたいと
思います。ほいほいほいほい。はい、
数字、足し算引き算だから、まあ、数字を認識しないといけないんですけれども、
うん、
数字を認識できる動物ってね、意外といっぱいあるんですよ。
あ、そうなの。へえ。
哺乳類とか。
うん、
鳥類とか、あとは魚類なんかもね、認識すると言われてますし、
魚類もなんだ。へ、
最近ではね、蜂とかの昆虫もね、数を認識することができるっていう。
あ、そうなの。へ、うん、
で一方でね、その数字を使って簡単な足し算引き算とかね、これができる動物っていうのはちょっと限られてきまして、
うん、
猿とかチンパンジーとか、ね、うん、オランウータンとかね、うん、まあ、あの霊長類って言われる、
うんうんうん、
あるいはあ、イルカとかの哺乳類、
うん、
まあ、そういったものに若干限られて
くる、はいはいはい、
ということなんですけども、うん、じゃあそういう計算ってどうやってやってるのかなってことね、
うん、
で私たちね、人間の場合考えてみますと、
うん、
2たす3っていう計算をしましょうと、
うん、
いう時に、
うん、
多分そのどうやって5を導き出すか、もうそんな難しい話じゃなくて、
うん、
そのシンプルに2たす3っていう計算をするときに私たち 何をしてるかっていうことなんですけれども、
うんうんうんうん、
これしばしばね、
うん、
2たす3っていうふうに言語化してるんですよ。
ほうほうほうほう。
紙に、
うん、
まさにその数字とプラスという記号で、
うん、
2という数字が書いてあって、
うん、
プラスが書いてあって3という数字が書いてあると、
うん、
それを見たときに、
うん、
答えを出せと言われると、
うん、
まあ、ほぼ全ての人が2たす3ってそれ読むと思うんですよ。
うん、読むね、うんうん、
まあ、映像として2たす3の映像を見たら5っていうのがひらめくとかいう人もいるかもしれない、
うんうん、
まあ、そういう人もいるかもしれないけど、多くの場合は数式を示されるとそれを読んで考える、
うんうんうん、
これあのかつてはこれを根拠にして、
うんうん、
足し算とか引き算をするには言語が必要だって言われていた時代がありました。
はいはいはい、
うん、言語がない生き物は計算ができない と、
うん、
ところがね、言語を持っていない動物でも、
うん、
この足し算引き算ができるということがいろいろ分かってきまして、
うん、
ひょっとすると言語は関係ないんじゃないかと。
なるほど、
こういうことなんですね、
うんうんうん、
で、まあ、今回 東北大学のあの研究グループがね、
うん、
猿を使った実験をしたということなんです、
うんうん、
まあ、結論から申しますと、脳の中には、
うん、
足し算また引き算を実行する際に強く反応する細胞があると。
ほうほうほうほう。
つまりまあ冒頭では足し算の引き算のと言いましたが、正確に言えば足し算細胞引き算細胞があるってことなんですよ。
うんうんうんうん。
これ世界で初めての発見なんですよ。
うん。
で面白いことに、うん、この足し算細胞引き算細胞は、
うん、
左の手左手右手それぞれの運動にも強く関与していたと。
うんうん。
で足し算細胞は右手の運動と関係していて、
うん、
引き算細胞は左手の運動と関係していた。
へえ。
ということなんですね。
うん、
でまあ今回の結果っていうのはその言語を持たない動物でも、
うん、
基本的な足し算引き算は可能であるっていうことを示したんです
ね。うんうん
まあ、どういう実験をしたかと言いますと、
うん、
お猿さんに計算の訓練をします。
う
ん、
はいはい。
足し算の練習引き算の練習ね。
うんうん。
でその時の運動前夜っていう脳の領域の神経活動を同時に調べました。
はいはいはい。
足し算とか引き算を練習させると、
うん、
お猿さんあの 正解率が 74% まで高まったそうで、まあ一桁の足し算引き算ならもうほぼ楽勝でできちゃうってことね。
うん、すごいね。うん、
うん、でこういうことを行っている猿の脳から神経細胞の活動を電気的に記録してみましたところ、
うん、
足し算とか引き算にそれぞれ強く反応する神経細胞がいっぱい見つかりましたよ。でこれ、どんどんどんどん検討を進めていくとね、
うん、
この見つけた細胞なんですけれども、
うん
まあ、最初はその演算をしているところを演算をしている最中に反応している細胞を探したので当然ながらその演算に関わっているんですが、
うんうん
これがね後になると、うん、その左手右手の動きにも関連するようになったというふうに役割がこう変化していることが分かった。
へ
ーでこの辺はまあよく分かんないんですけどとにかくその、うん、指の運動手の運動と数字を数えるっていうのがそれぞれ結びついていることが分かって、
うん、
その指を使って数えたり、
うん、
あるいは指を使って計算するといえばそろばんね。
そうね、うんうんうん、
もう今時そろばんって何って言われそうですけど、まあ、そういう計算機があるんですよ、
うんうん、
でこの計算と運動の、ね、密接な関係性っていうのがこの脳の機能から説明できるんだそうなんですよ、うん、
へえ。
で私たちさその右手左手と数字っていうとさ、
うん、
数直線って書くじゃないですかよくね。
はいはい。
そうすると左に小さい数字を置いて右に大きい数字並べますよね、
うんうん、そうね、うん
駅の券売機も安い切符が左側、
うん、
値段の高い切符が右側にあると思うんですよ、
うんうんうん、
で人はね無意識のうちに数字をこういうふうに並べて考えるんですね、
うん、ああそうなんだ、うんうん、
あの券売機で、うん、その数字が並んでなくてランダムになってたらめちゃくちゃ使いにくいですよね。
超イラつくよねそれ
でまあ、ランダムでないにしても安い切符が右側にあって、うん、高い切符が左側にあってもやっぱりね混乱すると思う。
いや違和感あるだろうね。うん、
こういうのをね、うん、メンタルナンバーラインっていうんですよ。
はあなるほど。
でメンタルナンバーラインね、
うん、
でこのメンタルナンバーラインっていうのは最近は足し算とか引き算にも存在していて、
うん、
足し算は右側引き算は左側になってるらしい、
うん、
だからこう何か問題を見たときに、
うん
縦2行に問題が書いてあって、
うん、
足し算が左の行に書いてあって引き算が右の行に書いてあると割とすんなりいけるんだけど、
うん、
引き算が左の行に書いてあって足し算が右の行に書いてあると、うん、先に引き算させられてて次足し算ってなるとなんか違和感を感じる、
うんうんうん、
こういうのがその計算におけるメンタルナンバーライン、
うん、
で私たちの周りにはこのメンタルナンバーラインっていうのが日常的にあって、
うんうん
例えばそのテレビとかステレオ、まあうん、あのスマホはあれだけどあのカーステレオとかねボリュームが今でもありますよね、
うん、
丸いボリューム、
うん、
あれ右側に回すと音大きく
なる、大きくなるね、うん、
これもねやっぱりねメンタルナンバーラインなんですよ。
あーなるほど。
あとアクセルが右にある、
うん、あーそうか
これもメンタルナンバーラインね、
うんうん、
それからあのスマホのさ設定画面なんかでオンにするときはさ、うん、右側にスイッチアイコンをスライドさせるじゃないですか、
うんうんうんうん、
あれもメンタルナンバーライン、
うん、
もうこういったときにその数字を加えるだから数字を足す、うん、スピードを上げる、
うん、
機能を0から1にする、そういった場合には、うんうん、右側っていうのがやっぱりそういう関係が随所に見られる、それがしっくり受け入れられるってことなんです、うん、
なるほど。
でまあ、霊長類の脳においてもね、そういったメンタルナンバーラインに似た、うん、まあ、同様 の, その脳の反応っていうのが見られたことから、
うん、
これっていうのはメンタルナンバーラインはやっぱり人間の文化とか教育なんじゃないかっていうことも考えられるんですけれども、
うんうん、
そうではなくて、やっぱり霊長類の脳に基本的機能として備わっている可能性があるっていう、
うん、なるほどね。
なのでこれからその生活の場でね、うん、あらゆるものがメンタルナンバーラインに従ってると思うんですけど、そういうのをちょっと意識して見てみると、うん、ああなるほどねって思うシチュエーションいっぱいあるかもしれないし、
うん、
もしそれが逆になっているもの、
うん、
例えばなんかタッチパネルの操作画面とか見つけると、
うん、
それはすごくその違和感を感じると思うので、
うんうん、
そのあたりにそのメンタルナンバーラインっていうのを、あ、そういえばそういう言葉があったなっていうのを思い出してくださると、
うん、
まあ、今回お話を聞いてくださったね、甲斐があるっていう。
なるほどね。これそのメンタルナンバーラインは、
うん、
利き腕に関わらずそうなのかしらね。
うん、利き腕に関わらないです、ね、
あ、そうなんだ、そこは関係ないんだ。
非常に基本的なところの機能なので。
へえ、そういうもんなのね、うん、面白いね。だからやっぱ結構理にかなってるんだね、いろんなものは、
う
ん、
そうね。あ、左利きの人はあのひょっとして券売機は左に大きい数字があった方がいいの？
いや分かんない、左利きじゃないから分かんないけどだから左利きの人は常に違和感感じてんのかって思ったのよ。
いや多分ね、その数字の並びについてはやはりね、
関係ないのか、
左が小さく右が大きいっていう認識だと思います。
うんうん、そうか、面白いね。だそういうものがやっぱりこの足し算引き算するのにもすごい重要な役割なんだろうね。うん、
そうね、
面白いね。いやいや、意外と他の動物もできるんだっていうのも驚きだけどね。
足し算引き算は脳の基本的なスペックに含まれてる、
ね、そういうことだ、うん、だからとっさにっていうことをやってる動物もいるってことね、
う
ん
う
ん、
そうそう。
いやいや、びっくりですな。
そういうこと。
ちょっと気にしてみ、まあこれ当たり前なんだろうけど、いろんなものをデザインする人とかも、うん、基本的には今言ったように、だからボリュームだったらこう左から右にすると大きくなるとか、
うん、
そこは踏まえてやるんだろうけど、意図して違和感持たせるために逆にみたいな手も使えんなと思ってね。
うん、その手も使えるし、うん、あるいはあのポンコツなシステム開発でメンタルナンバーラインが全然ぐちゃぐちゃになってる場合もありますよね。
そうね、あるね。
人間というのは物事を順番にこなすときに、やっぱり、うん、1番目にこれして、2番目にこれして、3番目にこれしてって、結局メンタルナンバーラインが関わってくるんです、
うんうんうんうん、
そうするとやっぱりインターフェースとしては数字に置き換えてるから、
うん、
一番最初のアクションっていうのは左にあってほしいし、
うん、そうだね、
2番目のアクションはその隣、3番目のアクションはその隣なんだけど、
うんうんうん、
JR の券売機なんかで一番最初に右上にあるなんか言語ボタンを押さないといけないとかなっちゃうと、
あ、なるほど、
突然あの違和感を感じる。
そうかそうか。じゃあそいつはだからやっぱり左にあって、上下でこう右に流れていくとか、
うん、
そういう感じで考えていかないといけないってことね。そうそうそう、
だからこれは本当にメンタルナンバーラインっていうのは、あのプレゼンテーションとかでパワーポイント作るときなんかも当然ですよね。
そうね、資料的なものもね、うん、
これも意識しないといけないので、うん、この言葉を覚えておくと、
うん、
あのやっぱりいろんな点であの実用性もあると思いますね。
あ、そう思うね、うん、面白いね。基本的に備わってるっていうのは驚きだったな。
うん、
podcast.jp
チョキリコキリボイに地球を使える科学の小ネタです。
はい、
香辛料、
うん、
香辛料とかね、ハーブとかね、
はいはい、
あの地中海食がさ、コレステロール低下作用がありますよって、うん、
言ってたね。
あのまあ、素材もあるんですけど、ね、やっぱ香辛料の効果っていうのは大きいらしいんですよ。
はいはいはい。
で、地中海食のメッカとも言えますスペインのサラゴサ大学、
あ、スペインもあれ一応地中海食なんだ。
地中海ですよ。
あ、そうかそうか。
スペインはあの左が、西側はあの大西洋に面してますけど、
うんうんうん、
東海岸は海って言ったら地中海なんですよ。
ああ、そういうことなのね、うん、そうかそうか。
地中海でかいからね、もう向こう側が見えないからびっくりしますけど、ね、う
ん、なるほど。
まあ、それはいいんですけど、うん、そのスペインのサラゴサ大学というところの研究なんですけど、うんうん、あのいくつかのハーブとかスパイスの摂取が、
うん、
空腹時血糖とかヘモグロビン A1C、
うん、
あるいはインスリン値の低下とかと関連していると。
へえ。
で、特に生姜がね、うん、そういった値を優位に統計的な意味を持って改善することが明らかになったそうです。
へえ。
生姜ね、
うん、
でこの研究ね、地中海食によく使われるね、
うん、
ハーブとかスパイス、
うん、
ブラッククミン、クローブ、うん、パセリ、サフラン、タイム、生姜、黒胡椒、ローズマリー、ターメリック、バジル、オレガノ、シナモン。
あ、まあよく聞くね、どれもね、
うん、これらについて影響を調査しましたっていうんですね。3つほどあの紹介しておきますね、うんうん、まず空腹時血糖を改善する効果があるのは、
うん、
ブラッククミン、シナモン、生姜、うんターメリック、うん、サフラン、
うん、
この5つかな、
うん、
この5つが効果があります、
うん、
それからヘモグロビン A1C が改善するのは、
うん、
生姜とブラッククミン。
へえ。
そしてインスリンの値が改善するのは生姜とシナモン、うん、
はあ、どれもやっぱ生姜入ってんだ、
うん、ということでその今回調べた3つ の, その血液パラメーターについては生姜がいずれも、まあ、有効だった。
うんうんうんうんうん、うん。
料理に加える生姜と、
うん、
お寿司屋さんにあるあの生姜は同じなのかな。
同じじゃないかね。
あの
ガリでしょ。
ガリ同じだよねきっとね。
酢漬けかなんかにしてあるだけなんじゃないかね。
あのバーとか行くとあのガーリックがガリガガリックじゃない、
うん、
なんだ
ガリ
生姜が、
うん、
あのつけて瓶につけてあったりしますよね、うんうんうん、あれのことですよ、
ね、うんうん。
これね、あの回転寿司行くと、
うん、
もうあのガリで、うん、もう無限にビールが飲めるタイプ。
そんなに好きなんだ。そうか、
ね、大好きなのでちょっとこれを聞いてね、うん、あの回転寿司にせっせと行かなきゃと思うんですけど、ね、
うんうん、
あ、もちろん寿司も当然注文しますけどね、
うんうんうん、
まずとりあえずは、
うん、
回転寿司に行って椅子に座ると、
うん、
タッチパネルですぐに生ビールを頼んで、
うん、
で生ビールが来たら、
うん、
生姜で食べ始
める。なるほど。
最近はあのスシローとかはあの、うん、お皿醤油皿がないから、
うん、
そういう時はその卵焼きを頼んで、
うんうんうん、
卵焼きと生姜でこうビールを飲んで
飲むんだ。なるほど。
ええ加減、まあ、あの2杯3杯飲んだら、
うん、
ちょっと寿司を注文すると
か、ね、そうか、
あのそういった形で生姜大好きなんです。
うんうんうん。
ビールにとってもよく合うので、
うん、
ビール自体がさ、
うん、
あの血糖値上げたりとかさ、
そうだよね、
人間らしい悪い影響
だから。そうだよね、そうだよね。
なんかあのビールが勝つか生姜が勝つかっていう感じなんですけどね。
あ、もう絶対ビールのが勝ってる気がするけどね。
ダメじゃん、ダメじゃん、キャッ
チボ
ール。まあそんな感じでね、いろいろ効果があるっていうことです。
へえ。ブラッククミンって何に使うんだろうね。
いや
こいつだけあんまりなんかその使い方どうなんだろうなって今思っちゃったな。地中海料理では一般的によく入れるのかもしれないね。
うん、ターメリックなんかはね、
うん、
もう何でもかけますよね。
そうだよね、
か、
うん、
日本人大好きですよねターメリック
ね。でその辺わかるんだけど、それどうやるんだろうってちょっと思ったな。でも生姜も料理に使うってなると結構選ぶよなと思いながら、
うん、
ねえっていう気もするよね。まあでも注意しとくといいね。生姜意外と万能なんだな。なんか
万能だね。
うん、
はい、最後の話題、
はい、
女性の涙は男性の攻撃性を抑制する、
うん、ああそれあるよね。うん、わかるわ。
感情論じゃないのよでもそれは、
うんうん、ああじゃなくてね、
うん、あのまあ感情論で言えばさ、
うん、
あのおでん屋で女性とね、
うん、
食事をしていて、
うん、
まあ、何らかの理由で女性が泣き始め
た。はいはいはいはい。
まあ男はまあ慌てふためくわけ。
うん、ふためくね。
でまあ弱っちゃってさ、
うん、
こうとりあえずな か泣き止んでくんないみたいな、
うんうんうんうん、
周りの人こっち見てる、ね、店員さんめっちゃ見てるし
そうねそうね、
そういう状況なんですけど、うん、まあ、こういったね、この行動、うん、男の行動っていうのは生物学的観点から科学的に説明できると、
うん、
これはイスラエルのワイツマン科学研究所という研究ですね、
うん、
これね、あの女性の涙っていうのは男性の攻撃性を 40% 以上も抑制するっていうのがこの論文の答えなんですけど、
あ、そんなになんだ、へえ。
怒りが 100% に達してたら、
うん、
それをまあ 60% 50数パーセントにまで抑え込む作用がある
ん
です
ね、うんうん、
でもともとね、この女性の涙には男性ホルモンであるテストステロンを低下させる物質が、化学物質が含まれていることがね、前から知られてたんですよ。
はいはいはい。
で、そこでこの男性の攻撃性を測る実験をしてみました、うん、女性の涙、
うん、
でどういう実験かっていうと、その実験協力ボランティア、男性のボランティアにマネーゲームをプレイしてもらうんですよ、
うん、
でこのゲームではその不正で、
うん、
自分のお金が不当に奪われるシチュエーションがあって、
うん、
これはすごい強い怒りを誘発しますよね、
うんうんうん、
で怒りに任せて相手からお金を奪い取るその攻撃的なマネーゲームのプレイ、
うん、
そういう要素も組み合わされていたということなんです、
うんうんうん、
でまあ、こういうその舞台設定をして、
はい、
で涙のサンプルを持ってきます、
うん、
でこれは22歳から25歳、
うん、
若いっていうところはなんか意味があるのかな、よくわかんないけど、
うん、
22歳から25歳の女性の実験協力ボランティアのですね、いろいろ感情刺激して、
うん、
まあ、多分あの悲しいことを思い出してくださいって言ったり、あるいは悲しいドラマを見せたりとか、
うん、
まあ、感動するドラマを見せたりとか、
うん、
するんでしょうね、
うん、
で涙を流してもらって、
うん、
それを集めると、
うん、
いうことで、うん、比較対象として、
うん、
生理食塩水を女性の目にぶっかけて、
あー、やっぱりやってみたんだ、おうおう、
それをあの頬を伝わせて、
おうおう、
それを採取するという比較対象の、
おう、
まあ、偽の涙、
偽だね、うん、
それをね、さっき の、 あのマネーゲームをやってエキサイトしている男性実験協力ボランティアに、
うん、
匂いを嗅がせました
と、うん、
そうすると攻撃性が 43.7% 減少したというね、
へえ。
でこの時 の、 その男性の脳の変化をファンクショナル MRI で調べたところ、
うんうん、
攻撃性を誘発するマネーゲームをしている間には、
うん、
この脳の攻撃性に関するところは当然ながらこう活性化してるわけなんです、うんうん、
なるほど。
でここで女性の本物の涙を嗅がせると、
うん、
この領域の活動がスーッと収まったと、
へえ。
ということで、これは明らかにその女性の涙っていうのが男性の脳に作用しているから、
うんうん、
その世間体がどうのじゃなくて、もう脳のメカニズムとして、うん、そのなんていうのかな、沈静化させられて、
うん、
おいおいおいおい、ちょっとどうしたのみたいな、急に優しいことを言い始めたりする
ん
ですね。ただそのこのキーポイントとなる女性の涙に含まれている成分は何か分かっていないので、
うん、
まあ、さっき言ったテストステロンを低下させる化学物質かもしれないし、
うん、
あるいはまあそうじゃない、また別の
もの
があるかもしれないけど、
ね、
うんうんうん、まあ、その辺は分かんないけど、とりあえずあの怒っている男がいたら女性は泣いとけっていう。
そうだね、あの武器だね、
はい、
すごいな。あ、だから匂い嗅いでって言ったよね。
うん、そうよ。
まあ、ほぼしないだろうけど、
うん、
それで反応するんだの。
反応するんだ。
それすごいね。
ファンクショナル MRI でそれが出ちゃうんだからね。もうこれは間違いなく。
そうだよね。だから生理食塩水ではそれ出なかったってことでしょ。
出ないよね。
それすごいね。だから見てる形状込みでそうなるのかと思ってたんだけど、うん、そういうことじゃねえってことだよね。
じゃないん
ですよね。これすごいね。なんでそんな、逆に男の涙を女性にかかすとどうなるんだろう、怒るんだろうかそれもやってもらいたいな。なんか
BJ は同病で、そういうその自分の経験から、
うん、
あの BJ もええ加減年なので、
うん、
そういうシチュエーションを経験したことがあったら思い出してみてください
そうだね、
自分が泣いた時に女性がどう反応する
か、どう反応するんだろうな。いや、でも
泣かないんだよね。
うん、でも、うん、そのどうなんだろうね。異性に対する何かみたいなことで脳の中に組み込まれてるのか、 女性自身も女性の涙で感情がスッてなるのか。
ああそれは今回調べられて
ますね。そうだよね、その辺これ引き続き調べてもらいたいね。で、うん、そういうトリガーっていっぱいあんのかもな、うん、脳直撃するトリガーみたいなやつ、
う
ん、
そうね、
面白いね。
まあ、あの男性にしても女性にしても基本異性の匂い嗅ぐの好きじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからやっぱりその匂いっていう要するに揮発性成分、
はいはいはいはい、
揮発性の化学物質によって人間 の脳っていうのはいろいろコントロールされて、
うんうんうん、
それがその感情という表現系になって出てきているっていうことが、うんうん、まあ、今回の実験でも確かめられたってこと
だね。そういうことだね、
うん、
いやいやいや、面白いアプローチだっていう気がするね、うんうん、もうちょい本当これ研究進めて、特にやっぱりその女性の脳が女性の涙に反応するのかはやってもらいたいなって思うね、
うん、
面白いっす、
はい、
はい、
以上でございます。
はい、ということで、それではボイニッチのバックナンバーがオーディオブック JP で販売中でございます。聞いてない回で興味のある回は、うん、ぜひそちらをご購入ください。
ではまた来週も聞いてくださいね。
さよなら。